Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家翻訳家の片岡義雄さん、そして翻訳家の鴻巣友季子さん。著書翻訳問答、英語と日本語行ったり来たりを踏まえつつ、翻訳についてのお二人の流儀について、そして言葉への思いについてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
片岡義雄、東京生まれ。早稲田大学在学中にコラムや翻訳を始める。スローな武器にしてくれで野生時代新人賞受賞。小説のほか翻訳書を多数手掛け、近年では言葉をめぐる著書も多い。鴻巣友季子、東京生まれ。お茶の水女子大学修士課程在学中より翻訳文筆活動を開始。ジェーム・クッツェ、トーマス・ H ・クック、バージニア・ウルフなどの翻訳を手掛ける。またエミリー・ブロンテ、嵐が丘の新訳が注目を集める。左右者より片岡義雄、鴻巣友季子、翻訳問答、英語と日本語行ったり来たりを出版。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家翻訳家の片岡義雄さん、そして翻訳家の鴻巣友季子さんです。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、お二人による著書、翻訳問答、英語と日本語行ったり来たり、こちらが左右者から出版となっています。課題小説をお二人がそれぞれ日本語に翻訳して、それについて論じ合うというスタイルの本なんですけど、このさん、これそもそもどういう経緯で始まったんですか？
ですね、これは今ちょっと片岡義雄ルネッサンスと言うべき時代の潮流と関係があるかと思うんですが、
片岡義雄ルネッサンス、
はい、
今その時なんですか？
はい、片岡さん今年で作家生活40周年なんですけど、私が高校生ですから70年代にデビューされて、スローな武器にしてくれとか、一世不病されたんですけど、でここにとどまらずもう進化し続けるのが片岡さんのすごいところなんですね。特に21世紀に入ってからはまたガラッと違うお仕事を、こう世界観を打ち出されてきて、例えば日本語の外へとかね、これはなんていうんですかね、日本語の評論ですかね、評論家としてのお仕事、最高のお仕事をされたり、あと写真家としても古き良き東京を滑車するような写真集がいくつもあったり、でまた小説が最近もすごいんです。怒涛のように新しいものが出てるんですけど、ちょっと挙げると最近だとミッキーは谷中で6時半とかですね、木曜日を左へ曲がるとか、真夜中のセロリのとか、こう非常に斬新な感性の小説をどんどん発表されてて、で私たち少し下の世代ですけども、本当に片岡さんってつくづく面白いですよねということで、ある時北アフリカの羊を食べさせるお店にみんな集まって、アフリカのお酒を飲みながら盛り上がって、ちょっとじゃあこの私たちもっと下の世代ですね、に片岡義雄入門みたいに、なるような本をシリーズで作れないかなって、ちょっと酔った勢いで、言った
りして、食べただけにすればよかったね
その流れでこれが出てきた、
その一冊が翻訳問答だったんです。
対談で何か一冊本を作ると面白いかなというところから始まったんですよ。
ああ、そうですか。
対談するのは 簡単なんですけども、それを文字に起こして本のためにこう整え直すのは作業として大変だということはやってみて分かりましたね。
あ、そうですか。はい、それはどういうふうに大変だったんですか。
まず僕の場合で言うと、僕は喋りがいい加減ですから、これをきちんと整えないといけないんですよ。抜け落ちてるとこを補って、順番を入れ替えて、あの存在な口調を丁寧な口調に改めてですね、大変なんです。何回もプリントアウトやり取りして。
いや、だからこの対談自体は去年で全部で7セッションやりまして、はい、あとプロローグで8セッションやって一応まとまってたんですけど、そこからあの構成刷りを出してもらうんですよね、ゲラっていうんですけど、はい、そこでの今度なんか市場翻訳問答みたいなのが始まっちゃって何ヶ月ももう、はい、
そうなんですよ、はい、実際に面と向き合ってる時の対談と、はい、それからプリントアウトになった時のプリントアウト上での対談と二通り体験しましたね。
二度おいしいんです。
二度おいしいし、まあ、編集者にとったらすごいもう濃い濃い濃いっていう感じの内容ですね。
だから対談の席ではね、いつも対談が終わると その場で夕食だったんですよ、はい、レストランで対談してましたから、ですから思い起こせばとにかく食べるだけにしとけばいい、
ね、酒飲み話にとどめておけばよかったんですが。
そうですか。でもまあそれが、まあ、今回そういうね翻訳をこうねそれぞれ持ち寄ってというスタイルの本になったわけなんですけど、そのこの企画の面白さ実際やってみて片岡さんいかがでしたか。
面白いとは思います、どんどん良くなるというか、あの領域が広がりますから。
領域、
はい、プリントアウトを見てると、要するにかなり向き合って対談している時に比べるとかなり冷静ですから、いろんなこと考えられますよね、そうすると領域が広がっていきますから、再現なく話題っていうのが出てくる、作れるんですよ、だから面白いですね。
なるほど。河野さんはどうですか。
一応これ翻訳問答っていうことで、あの翻訳のメソッドだとか片岡さんと私の翻訳論みたいのを語ることになってるんですけど、結局そこにとどまらないんですよね、あの本当に漢字の一文字の成り立ちから、そこからなんかこう大きい日本語論に発展することもあれば、なんていうんですか、現代あの文学論みたいなものに発展することもあると、本当になんか翻訳って世の中を見るための切り口の一つに、まあ、過ぎないんだなっていうことが、やってみて分かりました。
なるほど。それがお互いのものをこう持ち寄るとより触発され合うみたいな
部分がある。そうですね。なんか割と片岡さんと私の訳文って基本構造は似てるんですけど、でもやっぱり出来上がったものも決定的に違うんですよ。
それはねかなり面白いな、まあ、今回ねその違いとかもよく分かる内容が多いんですけど、例えばそのそれこそタイトルの付け方からして結構違う例えばジェーン・オースティンのプライドプレジデスは、片岡さんは思い上がって決めつけて、
はい、
で河野さんは、結婚競争曲っていう、これ同じ
本とは思えない、
同じ本とは思えない、これ全然違うじゃないですか。これなんでこんな、河野さんなんでこれ結婚競争曲なんですか。
いや、まずですね、これプライド&プレジュディスで、あのアリタレーションって言って頭のとこが韻を踏んでるんですよ。
あ、P
そうそう、はい、PP で、はいはい、でこれまでの翻訳はやっぱりそのまずプライドとプレジュディスをしっかり直訳するっていうことと、 あともう少し頑張る場合は、このライムですね、ライミングをなんとかこう再現しようっていうのが多くて、だから高慢んと偏見んで、頭は踏んでないけど、脚韻って言ってお尻のところがん、はいはいはい、んって合ってるやり方だとか、片岡さんも手っていう風になってるんですけど、
あ、そっか、はいはい、
で英語ってこのアリタレーション頭韻っていうのが好きで、はい、例えばコカ・コーラとか、
あーコカ・コーラ
CC コッコですよね、ミッキーマウスとか
ミッキーマウス、MM ですね、結構、あ、多い
の、多いんです、その調子がいいので、だけど
ベランブレークファストとか
あ、そうですね、名前でもそうなんですけど、ただこれ日本語でこの頭韻の良さを訳しようとすると、はい、結構 ね、難しいんですね、うん、日本語って頭揃えるとなんか滑稽になっちゃうことが多いんですよ。
なるほど、はい、
でじゃあどうしようかなと思って、
うん、じゃあそこから離れよう、
じゃあもういっそ離れて、うん、韻を踏むっていうのから離れて、うん、まあ韻って本当にその一つに文化全部がおむさってくるぐらいのことなので、うんうんうんうん、じゃあじゃあ韻を踏むっていうのをやめて、うんうん、まあ、エッセンスを取り出すようにしてみようかなと。
でそしたら内容に即してこう考えてみたら結婚競争曲の方が、
そうですね、なんか 今風、うん、今つけるんだったらこんなのが分かりやすいかなと、
はあはあ、片岡さん思い上がって決めつけて、
ええ、うん、僕は言い換えただけです、現代を簡単に言い換えただけ
です。これは出ないですよ、
結婚競争曲の方がいいですよ。こっちの方が長持ちしますよ。いや、ええ、ずっとこれでいけばいい。
でも片岡さん
傲慢と偏見はもうなしにして
この思い上がって決めつけてが出てきた時に、最初持ってこられた時にもやられたと思ってもう勝てないと思いました。もうこういうのがあったかと思って。
まあでもね、タイトルからしてこれだけ違うんですから、まあね、当然その本文というかね、中身に関してはもっとこう翻訳変わってくる、違ってくるっていうことに思うんですけど、翻訳にそれぞれなんか特徴的だった大きな違いみたいなっていうのは何かありますかね。
僕の場合は、うん、できるだけ楽をしようという方針がありますから
楽をしよう、
楽をしよう、
はい、はい、
平たく訳すんです、平らに、
平らに、
ええ、うん、疲れないようにですね、
これは片岡役に通底するところ、
そうです、
うん、フラットに行く、
フラットに、
河野さんは、
いやだから片岡さんは、うん、簡単にフラットっておっしゃるんですけど、うん、凡人がやったらできないことなんですよ、それは。その、うん、開いて開いて、まあ、直訳的に訳すっていうことなんですけど、うん、これ、うん、普通に人がやったら読めないような文章になっちゃうんですね、普通は、うん、だけどやっぱり片岡さんって本当に見てる層が深いんですね、原文を読むそのレイヤーの層がすごく深いところで読んでるので、うん、例えば私一番印象的だったのはやっぱロンググッドバイの、うん、冒頭の役なんですけど、
レイモンド・チャンドラの、
そうなんです、はい、でチャンドラってやっぱりハードボールド文体の親分みたいなところがありますから、うん、と思われてますから、はいはいはい、感情をこうあえて排して外側から描写するっていう風な固定観念が私にもあったんですが、実はだから片岡さんすごくその原文に潜んでた視線の動きを繊細に捉えられていて、外側だけから描くっていう考え方が覆されたんですね、完全に。ものすごいこれはね、もうなんかある意味コペルニクス的展開でびっくりして、なんか原文にはこう心理の微妙な動きっていうのが隠されてたんです、っていうのが
今回
分かったの、片岡さんの
役を通して、
うん、
へえ、そうですか。他に何かありますか、面白い例として。
あとやっぱりカポーティの、私は、
そうですね、
ホルカムという、まあ、村が出てくるんですけど、
はい、こういう名詞として、
そうですね、はいはい、村っていうか集落ですかね、うん、すごくもう荒涼とした砂漠みたいなところにある集落なんですけど、
はい、ホルカム、
はい、そうですね、うん、HOLCOMB ですから、うん、まあこれまでホルカムとかホールカムというふうに表記されてたのでしたよね、うんうんうん、確か、
はい、
で、はい、片岡さんがですね、うん、ハルコームっていうふうに
表記、ハルコーム、ホルカムがハルコーム、はい、だいぶ違いますね、はい、印象がね、うんうん、
どうして
なんでこれこうしたんですか。
いろいろ音を考えてて、まずとにかく日本から日本の日常から遠い音にした方がいいな、うん、という判断がまず最初一つあるんですよ、
これ冷血って言って、はい、殺人犯を追うノンフィクションなんです、
うんうんうんうん、
それでね、日本の現実から遠い音、にした方がいいなと思うんですよね、
うんうんうん、
でカタカナ4文字ですから、
はい、
ハルコムとすると、
はい、
4拍でよくよく日本にもありますよね。
ああ、ハルコム村みたいな、はい、なんか漢字も当てられそうなぐらいですけど、はい、
そうなんですよ、はいはいはい、そうなんですよ、その通りです、
うん、
で音引きを一つ入れると、うん、ハルコムにすると、
あ、漢字は当てられないですね、それね。あれ公務だとね。
そうなんですよ。はい、
あ、そこで切れるだけで
日本の現実からちょっと逃げることができますよね。
はあ、
はい、そういう工夫というか。
おしかもこの作品自体がさっきおっしゃったちょっとこう怖い感じの
怖い話
です。そうですね、はい、もうね、景色も怖ければ、うん、人の話し方も怖ければ、うん、空の青の色も怖いっていうような描写から始まるんですけど、うん、で私本当にその日本語のんびきっていうものにはこうかすかな象形っていうのかな、憧れとか、うん、なんかこう届かぬものへの思いっていうのをかきたてる動きがあるっていうのが今回お話しして分かってきたんですね。
ここではない感じ。
そうなんですよ、うん、
違法な感じ、
うん、エキゾティシズムを何かこう催させるっていう、だあの本当に翻訳についての話なんですけど、こうやってお話してるうちに、うん、なんかたった一つの地名の表記からこういうなんか日本語論になったり意外な発見があったんですよ ね、
それこそ音引き、だって棒一つだけですもんね。
そうなんです
よ ね、
はい、
ね、それでそんなちょっと怖さとか、
うん、
なんかちょっと違う感、ここではない感みたいな、
そうなんですよ、
出せる、
はい、
これやっぱり私たち
キリがないんですよ。
あ、そうか、冒頭でおっしゃったそれキリがないっていうのは相当なんですね、はい、どんどん出てきちゃう、
は
い、
つつけばつつくほど。
そうですか、これは確かにちょっと尽きない感じではありますが、ちょっとじゃあ共通点とかも次のパートでちょっと探らせてください。
Let's get knowledge with fun。
あの先ほどのパートでは、まあ、そういうね、いろんな翻訳の違いみたいなとこもあるんですけど、そのでもこのさ、その一見結構違うところが多いというふうに見えますが、うん、点々点っていう感じですか。
そうですね、まあ、さっきも、申し上げたんですけど、うん、細かく見ていくと、うん、基本構造って骨格は似てるんですよ、私の訳文と片岡さんの訳文っていうのは、うん、
だから骨組みは似てる。
そうなんです、そうなんです、うん、だけどなんか出来上がった絵は全然違うよみたいな。
なるほどなるほど。
原文は、うん、原文は一つ、一つだけ存在するんです。
そうですね。
その原文の骨格というか、
うん、
要するに構造ですね、うん、書いた順番というか、うん、それは尊重しなきゃいけないので、それを尊重すると基本的には似てくるんですよ、
うん、
でそれを尊重した上で日本語で書き直すわけですか、全体を、どんな日本語でどういうふうに書き直すかはその翻訳者の自由なわけですね、
うんうんうん、
で僕は僕の書き直し方があって、うん、この人にはこの人の書き直し方がある、
うんうん、
ということでしょう、
うんうんうん、だからそこで選択する日本語がどう出てくるのかっていうことも
そうですね、うん、だからその言葉の選択にやっぱり片岡さんの場合は本当にしっかりと片岡さんの創作理念というか、うんうん、小説を書いたりものを書いたりしていく上での一つの矜持っていうのが結構はっきりと現れていて、うんうん、グレイスっていうんですかね、
はいはい、
それを書くものとの距離の取り方であったり、うんうん、あと片岡さんよくその、はい、前へ前へ進めていかなくてはいけない文章、
進めなければいけないですね、
うん、
文章って前に進んでいくんですよ、うん、前というか横というか、うん、英語だと右へ進んでいくんですよ、
はい、
はい、
そうですね、
延々と右へ進んでいくんです、うん、
はい、
その進む動きが、動きっていうのはその書き手によって、いろいろ違いますけども、うん、とにかく前へ進んでいく動きっていうのがあるわけですね、
うんうん、
それをで翻訳で止めないように、
うんうん、
ということが一番大事かもしれないです、う
ん、ところが英語の動詞には、うん、ものを前へ前へと運んでいく本当ボール送りみたいな作用があるんですけど、
はい、
日本語って全体的に状態を言い表すのに向いているっていうことがだんだん話してるうちに、
状態、
うん、何々であるとか、
すでにそうなってそこにあるその状態を表現するのが得意なんですよ、
うん、日本語は、
はい、物の考え方もきっとそうなんですよね。
なんか一服の絵として描写するみたいな。
そうであるという状態ですね。はいはいはい。日本語はそれから結構得意な方、
はいはい、で。そうであると言ってしまうとそこで止まるんですよ、一旦ね。
ああ、そうですね。まあ、はい、うん、動かない感じのイメージですね、はい、それね、うん。ところが英語は動いている。
はい、まあ状態を表す動詞もあるんですけど、ほとんどの動詞ってやっぱりこう、はい、ボール送りのように後ろ後ろへ送っていって、最後に主語と動詞の関係が結びつくっていうのが典型的な構造なんですけど、 だからああなんかそうやって話してるだけで、うん、あだから何でしたっけ、彼は誰々が好きだって言うとそこで止まる、うんうん、
止まりますね、
静止するんですけど、はいはい、好むって言うとまた少し動くとかね、
はい、言い切ってないようなところなんでしょ、
うん、は
い、
そうですね、うん、なるほどなるほど、じゃあそれを極力止めない、はい、でこう訳していく、はい、っていうのが基本的なスタンス、
僕は方針はいつも一つです、翻訳にしろ、はい、小説にしろエッセイにしろ、うん、一つしかないので一つなわけですよね、
うん、
方針は、
うん、
あれこれあの文章によって変えることはできないんですよ、うん、変えると面倒ですし、
うん、
疲れるしいちいち考えなきゃいけないし同じにしとけば、うん、その同じ方針で書ける範囲内の文章を書けばそれでいいわけですから、ね、じゃあだから翻訳できないものもいっぱいありますよ、
途中でやめちゃったのもありましたよね、
うん、何がありましたっけ、
江戸川乱歩を課題にした時は、まあ、私は馬鹿正直に最後まで訳してきたんですけど、はいはいはい、片岡さんは半分ぐらい
そうですね、こうパッと見た時あれこれあれ同じものを訳したなっていうぐらいの、
ずいぶん足こう短くなったんですけど、
そうですか、それはできない感じの範疇ですか、
いや少しぐらいならできますけども、うん、たくさんはできないですね、
それはさっきおっしゃったその
要するに僕の範囲ではないから、僕が不得意だから僕はやらない方がいいだろうと、そういう判断です、
うん、はい、なるほどなるほど、
決して逃げてるわけではない逃げてもいいんですけど
判断の上退却したわけ
です、なるほどなるほど、はい、そうね、勇気ある退却みたいな感じですけど、でもじゃあその河野さんが考える、うん、片岡さんらしさってやっぱそういうところなんですか、
そうですね、うん、あの決定的に違うのは私は、まあ、いわゆる職業翻訳者ですので、
はい、
こう愚直に足し算をしながら訳していくって感じなんですね、これが来た、うん、これが来たこれが来たって言って、はい、足し算っていうかどんどん積み重ねて訳していく、はい、感じなんですけど、
うんうんうん、もう一つ一つをやっていくって、はいはいはい、
うん、だけど片岡さんは、ね、思い切ってやっぱり引き算割り算っていうのを行われるのと、うんうん、あと、うんうん、例えばその伝えるのは 100% の原文が 100% としたら、じゃあまあ原著者に付き合うのは 75% ぐらいでいこうと決めたら、あとの 25% はこうご自分の作家性でいくと、
はあはあ、
そんな感じで原文と付き合っていかれるんですけど、それはやっぱり私なんかとは違う、
うん、
その 25% の余裕があるっていうのは全然違いますね、
うんうん、その 25% っていうのは片岡さんは意識的にそのマージンを取ってるんですか、
本能的にというか反射的にというか常に伝わるのは僕が訳しても僕の能力の限りで翻訳しても伝わるのは 80% ぐらいだろうなと思うんですよ、常に、ええ、
はい、
で80からもうおまけに 5% 引いて75だろうなと
、ええ、
そうすると 25% 残るわけですから、それは余裕なわけですよ ね、
そうですね、
役者として気持ちの上で、
はいはいはい、うんうん、ここはまあ遊びの部分で残しておけば、ええ、はい、うん、
どっかで必ず原文を再現しなければいけないんですけど、
うんうんうん、
伝わるのは75ぐらい、75からせいぜい80だなと思えば、
うんうん、
楽じゃないですか、
じゃあそれがさっきおっしゃったその片岡芳雄としてもの作家としての
そうです ね、 ね、うん、だから僕は書き手というか小説の書き手という部分がありますから、はい、要するに生意気なんですよ翻訳に関しては生意気な素人なんですよ
作家と作家の付き合いになるんだと思うんですね、
ああ、なるほど、ご自身も作家であるし、はい、原文書いた作家と、
そうそうそう、
じゃあその対峙になって、でそこで100ではなくこっちは、うん、まあ、4分の3ぐらいを出して、で向こうの調子もちょっと見つつ、うん、みたいな感じになって、
は
い、
相手の出方を見つつ、
なるほどなるほど、そうですか、でもまあ河野さんはね、それこそ以前番組においでいただいた時のタイトルが全身翻訳家でしたから、
そうです、
ね、もう全身もう 100ですもんね、それ
私は今度はマックス翻訳家なのでなるべく100を目指すっていう、
うんうんうん、
まあ、なるべくですよ、なるべくで、うんうん、まあ行くんですけど、
うーん、 なるほど。
そうですね。そしたらでも途中で片岡さんになんかこんな訳し方してたらそのうち倒れますよって言われて。でも一応これで30年間ぐらい訳してるんで大丈夫だと思いましてやったんですけど。
そうですか。はい、じゃあ片岡さんから見ると小野さんはもうものすごい全速力で突っ走りまくってる感じがする。
そうです。とても真似はできないです。
そうですか。でもその、まあ、真似をするしないは、まあ、ともかくとして、その片岡さんからご覧になって河野さんの翻訳っていうのはどう見えてらっしゃるんですかね。
原文を尊重してて大変いいと思います、
うんうんうん、でもやっぱりその
まず分からないとどうしようもないですから、うんうん、分かった上で今度日本語で書き直すときに解釈が入るんですけども、はい、その解釈が僕ほど生意気じゃなくてちゃんとしてるというか、ね、真面目というか、きちんと信頼が置けるんですよ。
なんか真面目っていうのがなんかすごい腑に落ちるような表現が僕はしましたけど、はいはい、すごいだから真摯に向き合ってる感じが、
そうですね、
うん、はい、する。小野さんはその表をどのように
基本的には真摯に向かい合うんですよね、うん、だけどそうですねそれもどうしてこんな真摯に向かい合うかっていうと、うん、多分100のうち私も、うん、2% か 3% 遊ぶんです。
あ、
でも、うん、それは、うん、結構大胆に遊ぶんです。だけど、うん、まあ私みたいな翻訳者の場合全編遊んでると怒られますから、こうちょこっと遊んでも許してもらうためにあと全部真面目にやってるって感じで子供で言うと早く遊びに行きたいから宿題を真面目にやっとくような
、じゃあご自身としてはその 2% なり 3% なりぐらいのところに結構注力したい、うん、
結構やるときは
やりたいですね、やりたい、うん、がために残りの97、8はきっちりやっといて、
まあまあ、真摯に向き合い、
あ、まあ、ある意味アリバイとしてちゃんと
そんなこと
言うなかった
すごい犯罪を犯してるみたいですけどね
へえ、そうですか。まあでもやっぱりちょっと、うん、でもそこでちゃんとなんか遊びたいという欲求はきちっとありつつというところなんですね。
そこは翻訳者はやっぱりどっかにはあると思うんですね。その、うんうん、いくら黒子とかこう自分を消してって言っても、うんうん、結局は生身の人間が訳してるわけですから、うんうんうん、そこの、まあ、個性であったり、うんうん、作家性っていうのが出てこないわけはないんですね。でやっぱり私はそれを認めてしまう人間なんで、うんうん、あくまで自分は中立で黒子だって言い張る役者もいますけど、うんうんうん、だって人間ですからね。
黒子ではありえないですね、うん、読んでる時は黒子かもしれないけど、うん、それを日本語に書き直す時は解釈が、うん、要するに解釈が元になるわけですから、うん、読んだら解釈するわけですから、うん、その解釈が日本語に入る、翻訳の日本語に入ってくるわけですから、
うん、
一旦解釈したら黒子っていうのはありえないんですよ、
うん、
ね、
うん、
そうそうそう、
なるほど、
はい、
うん、
じゃあまあそのねパーセンテージが 25% かもしれないし、
その解釈の度合い
がね
解釈をあんまりその目立たないように、うん、できるだけ目立たないようにするために平たぎ言葉遣いをするとか、
ああ、はい、なるほど、それが片岡流の流だし、
はい、
ということですね。で、はい、コーノス流としてはもう極めて真面目に積み上げておく、
そうですそうです、
ほとんどのものを積み上げておくっていう、
はい、でちょっと遊ぶ
そうですね、
少しだけですか遊びは。
一応少しに見えてると思いますが、本当はもしかしたら分かりませんけど、
そうですか、
はい、そうですね、まあ、でも日本の読者はねやっぱりその解釈が入ってないように見える方が好きなんです、
う
ん、大方、
う
ん、中立っていうか、
うん、
その透明な、
うん、
みたいなのがね、
うん、
だからその辺はやはりなんていうんですか、難しいとこはありますね、
う
ん
う
ん、
なるほどね、うん、そうですか。まあね、どうやってそういう色を消すかみたいな作業は実は結構ね、うんうん、力がいることだったりする、
いります
ですね、うんうん、まあでもね、その一方でやっぱり共通項、先ほど構図というか構造、ね、構文ということになるんでしょうかね、がやっぱり共通項としてあるということなんですけど、うん、構造は似ている、でも使う言葉とかは違ってくる、うん、なんかその中で片岡さんはフラットに行くっていうのがさっきおっしゃいましたけど、はいはい、河野さんもでもできるだけ無駄なことは言わないみたいなとこはあるんじゃないですか。
あ、そうですね、私はやっぱり過剰な文章のダブつきみたいなものに関して結構神経質っていうか嫌、うん、なんですね、うんうんうん、ダブついてたりすると、はいはいはい、
うん、
だから嵐ヶ丘の例えばエミリー・ブロンテなんかも、
はい、
文章に関してかなり エコノミストなんですよ。
お経済って無駄遣い、無駄遣いしない。
そうそうそう。なので、訳しやすいんですけど、割と繰り返しとか反復とかを厭わない作家もいますから、それはそれで、まあ私の場合はお付き合いして、繰り返したら何度でも繰り返すんですけど、もしかしたら片岡さんどうですか？そういうのはなんかあんまり繰り返したらめんどくさいから、ここはカットしちゃえとか。
作家の自由ですからね。書いた人の自由ですから。その自由を翻訳者は引き受けなければいけないわけですよね。自由に書いてるわけですよ、書きたいように書いてるわけですよ、いくら遂行しようともね、できたものはそこにあるわけで、それを書いたわけだから、その書いた人の自由を引き受けなければいけないんですよね、翻訳者は、だからなぜまた繰り返すのかなとか思いますけども省くわけにいかないんですよ、
ね、そうやっぱそうなんですね、
はい、
でもその中で極力フラットにできればっていう、
ですから僕の場合はね、今聞いてて思ったんですけども、原作を書いた人のその書き方の、書いた時の頭の中へ入る癖があるのかなと思いますね。入ってしまう、作者の、実作者の頭の中に入ってしまって、実作者、半分ぐらい実作者になって、想像をするのかな、ということがありますね、
その人になり変わる、
なり変わるようなね、はい、それなり変わっていながらですね、なぜこんなこと書くのって思うわけです
やっぱり批判する精神っていうのは残ってるんですよね、
生意気なんですよ
でもやっぱりそこは翻訳者としての共通、だからそれこそ小野さん以前お出になった時、憑依体質っていうふうにおっしゃったとかあったけど、やっぱりまさにそれじゃないですか、
私はそうですね、だから私の場合はこっちから作者の頭の中に入るっていうよりは、作家っていうよりはその原文が降りてき、降りてくるっていうか、原文に支配されるんですね、その文体に、だからなんかそれがふっと降りてくると別に自分で操作とかする必要はなくて、なんか出てくるんですよ、だからもうもう言いようがないんですけど、後から自分で書いたもの読んで、なんでこんな文章を思いつけたんだろうなと思いますよね、いつも。
ちょっとなんか、ちょっと怖いぐらいな。へえ、そうですか。でもなんか、その、ベクトルはちょっと違うのかもしれないけど、お二人ともやっぱりその中に入るっていうことでは共通項なのかもしれないですね、そこはね。
ええ、それは欠かせないでしょ
う。欠かせない。
はい。一旦入らないとどうにもならないですから。
それは欠かせないこと。
そうすべきだと思いますね、
すべき、
私はそう、はい、私もそう思います。評論と翻訳って似てるんですけど、決定的に違うのは、例えばプールで泳いでる人がいたとしますよね、
はい、
でそれをプールサイドでずっとつぶさに見てるのが評論家なんですよ、だけど翻訳者っていうのはその水に一緒に飛び込んで、実践するのが翻訳なんですね。だから、ストロークの一つ、足のバタバタ一つ、全部を自分も体験して、なおかつ実践して、向こう岸まで泳ぎ切るのが翻訳なんです。
その通りですね、
並走してる、
並走するんです、
そうですね、
もしくはもう
並走するかも、一体になってるかわからないですけど、
その視点が
時々、なぜそんな泳ぎ方をするのと思うんですよだけども、その思いはそのまんま、要するに原作者は尊重しなければいけないですから。
ああ、なるほどなるほど。
そこで尊重するためにはできるだけ平坦な言葉で再現しよう。
はあはあ。そこで指摘したりすると、まあ、はい、コーチみたいになっちゃう。
はい、そうです。
なるほど。
それはなんか、もしかしたら編集者とかの方の仕事なのかもしれない。
なんか編集者から意見が出るときありましたが、それプールサイドにいる人ですから、こんな風に書いたらわからないという風に言われるんですけど、でもだって作者がそういう風に泳いでるんだからしょうがないじゃないそのストローク変って言われてもっていうまあでも大体あの説得されて折れちゃったりするんですけど、
なるほどなるほど、そうですか。じゃあやっぱり翻訳者って体力いりますね。
体力勝負は体力勝負ですね。はしょれない
ですね。一緒にだって泳がなきゃいけない
よ、大変ですよ、はい、
ねえ、
やめたいと思っても、ねえ、原作者が泳いでる限りやめるわけにいかない、
ね、こっち勝手に溺れるわけにいかない。
いくら泳ぎ方がゆっくりで、うん、あのでも先に行っちゃうわけにもいかないんじゃ当たり前ですけど、
そのペースも守んなきゃいけない、はい、あそうかそうですよね、そこでそうですね、ペースも一定にしなきゃいけない、
そうなんです、
うん、はい、同じにしてない
で、そうなんです、
うわ体力いりますねこれね。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家翻訳家の片岡義雄さん、そして翻訳家の鴻巣由紀子さんです。左右者から出版となってます。英語と日本語行ったり来たり、行ったり来たりしながら、その過程でというか、その言葉とか、まあ、あるいはその背景にある文化みたいなことについて考えることも当然いろいろあるんじゃないかなと推察されるんですけど、小野さんどうですか。
そうですね、一つは今回、この企画が始まる前に対談した時が一回あるんですけど、うん、はい、そこで出た言葉で、何ですか、セットディテクターでしたっけね、
はいはい、
クラップディテクターか、ヘミングウェイが使った言葉で、うんうん、まあ、クラップってダメなものね、
はいはい、
まあ、クソなものっていうのかな、
CRAP の方ですね、クラップ、
うんうんうん、はい、クラップ、
はい、
ディテクター、あの感知器ですね、
はいはい、
なんかそれをダメなものを常に自分で感知する装置を内蔵してないといい作家になれないっていう、うん、まあ、ヘミングウェイの言葉があるんですけど、うん、
ダメなものを感知する、
そうそうそう、でどうやら片岡さんもです、まあ、私もちょっとそんなとこあると思うんですけど、こうバイリンガリズムっていうのかな、2つの言語を持ってることがそのクラップディテイクターの代わりになってるようなとこがどうやらある、うん、だから日本語でこうだらしないことを言ってるとなんか英語の方がそれでいいのかとこう言ってきたり、
うん、
なんかそういう部分があるのかなと、
それを気遣わせてくれるような働き、うんうんうんうん、翻訳というもの、
そうですね、うん、異言語っていうものがね、あ、まあまあ、片岡さんの場合異言語っていうよりどっちもネイティブなので、うんうん、どうですか、
バイリンガル、くだらないことをねふと書くときがあるのかもしれないなと思いますね、うん、今はさすがにないかなとも思うんですけども、
うんうん、
昔はあったかもしれないし、今でも状況によればなんでしょうね、くだらない本当にクラップとしか言いようがないようなことをね、うん、ふと書かないんですけども、
うん、
とにかくつまらないことは書かないという抑圧の装置が常に作動してないといけないんですよ、
うんうんうん、
それ小説でもエッセイ
も、そうです、全部そうです、うんうん、はい、
でもそれがその翻訳という行為、
翻訳にも出てきますね、ただ翻訳すればいいわけではなくて、
はい、
その都度なんか適当に言葉を見繕って当てはめていけばそれで済むかというとそんなことなくてですね、
うんうんうんうん、
原作の中に入り込んで原作の方針をきちんと理解して尊重した上で自分の日本語で書き直すわけですから、
うんうん、
その日本語には原作者に対する尊敬の念というか原作者を傷つけないようにしなければいけないわけですよ、
うん、
そうするとくだらない日本語は使えないわけです、
うん、そうですね、
くだらない使い方はできないわけです、あるいは陳腐な使い方はできないわけです、よくある言い方っていうのは意図的にしか使えないわけです、
はい、わざと、はい、ある意味、
はい、はい、はい、
そうですね、自分一人で書いてるときは自分一人がその陳腐さを被ればいいんですけど、翻訳の場合はあくまでやっぱり預かり物だっていうようなところがあるので、まあ余計に新なんていうんですかね、あのストリクトになるとこはありますね、言葉のだらしなさ、だらしなさとしか言いようがないんですけど、まあ陳腐さとも言えるかもしれないけれど、そういうものに対する探知機っていうのはやっぱり翻訳してるときってやっぱり自分でオリジナルで書くときよりも働いてる感じはしますね、
はあはあ、これでいいのだろうかというような時勢というか、
うん、
こう顧みるような目がそこに働くいう感じ、
うん、こうあくまでなんかこういくら原文にの文体に憑依されてても、うん、預かり物ですから、なんかそれを守らなくちゃいけないっていう意識とか、うんうん、 か、
うんうん、じゃあそのいわゆる例えばじゃあ英語から日本語への翻訳ということになると、じゃあその日本語そのものがご自分の中で洗練されるみたいな、そういう感覚なんですか、それは。
決して翻訳やってて日本語自体が良くなったり、うん、かっこよくなったりすることはないんですけど、うんうんうん、精度っていうことで言うと、うん、精度と凝縮度濃度っていうことで言うと、やっぱり訳文の方が濃いかもしれませんね。
うん、
うん、翻訳するっていう行為っていう一種なんかものをギュッと凝縮することなんですよ、
うん、
こう長いものを一回ギュッと圧縮して別な言葉を探すっていう、うん、作業なんで、うん、割とこう、うーん、精度とか濃度は高くなることがあると思います、
うん、
その原文があることで。
なるほどなるほど、
うん、
だけどそれによって別にそこで初めて獲得するっていうことでは必ずしもないですかね、言葉そのものをとか。
翻訳すればするほど練習してるわけですから、ね、ものすごい量の練習をしたわけですよ。しかも本番の練習ですから
、ね、
ただだから翻訳をやってなかったら絶対にこんな言葉使わないだろうなっていう語彙はたくさんありますね、
うんうん、例えばなんか時代がかったような言葉とか、
うん、そういうのか、あとなんか政治家なんかがね、登場人物で出てくれば、うん、私が自分ではもう絶対一生に使わない一生使わないような、うん、まあ、前向きで前書します的な、なんか分かりませんけど、うん、まあ、そういうのを書くわけです。
あ、はあはあはあ、うん、なるほどなるほど。それはでもやっぱりその原文に向き合って初めてそれが醸成されるみたいな、引っ張り出される、
うんうんうん、
獲得できるいう感じなんですかね。
練習ですからね、翻訳は本番の練習ですから、それを膨大な量をこなしてるわけですから、日本語が使う日本語があらゆる側面で磨かれていくことは確かだと思いますよ。自覚してないかもしれない、当人は。
磨かれるかどうかわからないんだけど、
とにかく鋭くなるでしょう。少なくとも。
とにかく私の日本語っていうものがあるとしたら、これサンドバッグみたいなもので、はい、あるとあらゆるところからボカボカボカボカ流れてるっていう感じです。どっちかっていうと。まあ、打たれ強くはなるかもしれませんね。そんないいものになるかどうかはちょっとわからないんですけどね。
まあでも本気の、ね、練習をもう絶えず繰り返してるっていうこと、ええ、片岡さんとしてはどうなんですか。でもそれは
僕は、うん、同じです、
うん、
あんまり上達はしないでしょう、
うん、
ええ、方針、最初の方針を決めてしまって、
うん、
その方針の中で、うん、できるだけ原文の、
うん
うん、なんて言うんでしょうね、書き方というか持っていき方を尊重するという方針ですから、
うんうんうん、
あとはできるだけ平たくやればそれでいい、
うんうん、
という方針ですからね。あんまり語彙が豊かになったりね、レトリックが絢爛たるレトリックになったりとか、そういうことはまずないでしょうね。う
ん、
はい、
そのためになんか、なんかこう勉強するとかっていうことでもなく、
はい、ないと思います。
それはある意味もう素のままの自分、で勝負
ですから、それでできる翻訳だけを翻訳するっていうか、
うん、
あるいは、
うん、
翻訳はしない方がいいとか思うこともありますよ。
ある意味こう身の丈に合った状態で、
はい、
うん、勝負する、
はい、
うん、あ、そうですね、身の丈っていうのはいいと思います、
うん、
若い頃はやっぱりもう少しなんかこう気張ってたと思いますけど、うんうんうん、20代30代の頃は、
うんうんうん、
今は本当に自然に出てくる言葉だけを使ってっていう形です
よ。でも多分それがその翻訳という形になって読む段になると、それが一番スッと入ってくるものなんでしょうね、多分読者側にとってもね。そのあんまり気張られてもみたいなとこがちょっと感じ、
あ、そう思います、
ね、感じられてもなって、
だいたい気張るところって解釈が怪しいところなんですよね、
はい、あらこれいきなり真相が
これもなんか問答中に分かってきたことなんですけど、まあいろんな翻訳も 拝見しますから、はい、だいたい翻訳者、まあ、片岡さん違いますよ、はい、作家まず作家であるわけだから、うん、だいたい翻訳者って、ね、解釈が怪しくなるとね、うん、綺麗な言葉使うんです難しい言葉、うん、
あじゃあそこ要注意
四文字熟語とか急に出てきたら注意
なるほど、ちょっとそれはいいヒントをね、うん、いただいたような感じがします。でもそのちょっと話変わるんですけど、翻訳の世界においてなんかこう流行とかトレンドみたいなものってあったりするんですか？今これが来てるみたいな、そういう潮流みたいなの。
まあ、それはなんかこう翻訳って、まあ、ルネッサンスだったり明治維新の時だったり、うんうん、近代化の時だったり、なんかこう文化文明の節目節目に翻訳の時代っていうのが来るんですよ。ルネッサンスなんて翻訳の時代って言われてますけど、うんうん、であと、まあ、日本の明治時代とかもそうなんですけど、はい、今やっぱり21世紀って翻訳の時代なのかなっていう気は
今また
しますね。
潮目、
うん、来てる、うん、特に英語圏はこれまで、まあ、あんまり他の言語を翻訳するっていう熱心じゃなくて、もしやったとしてもこう分かりやすいように訳してしまうっていう、どっちかというとそういう流れがあったんですね。だから日本の習慣なんかが出てきても分からないと、まあ適当に、日本のお祭りが出てきたらアメリカのなんかサンクスギビングデーに置き換えちゃうとか、
あ、うんうん、割とガデ飲水的な感じ、
うん、まあまあすごく大雑把に言うとそういう感じだったのが、今アメリカも原文を尊重しようよっていう動きがやっと出てきていて、まあ、アメリカっていうか英語圏ですね、その原点回帰みたいな動きはあるらしいんです。でも、うん、日本って本当明治時代からそれをやってるので、特に目新しいことじゃなくて、
うん、日本ってなんか翻訳ってそういうもんだって、
そうですね、う
ん、内容をちゃんと伝えるもの、
うんうんうん、なんか愚直なまでにやるみたいなのがまあ、そういう意味で言うと日本の翻訳水準にようやく世界が追いついてきたのか
な、うん、あ、そうですか。
9.11 テロの後に、うん、こうアメリカの英語帝国っていうのかな、うん、の外側には当然言葉の通じない敵がいるっていうことを、うん、はい、実感したんじゃないかなと思うんですよね。
うん、英語以外にも言葉があるんだ
ということにやっと気がついて、
ね、いた
んで、そういうものもちょっとちゃんと内容知っときたいっていうような、ね、はいはい、欲求が出てきて、
付き合うためには尊重しなきゃいけないですからね、相手のこと、相手っていうのは言葉ですから、
そのためにはちゃんと内容を分かるように翻訳しなきゃいけない、はいはい、読みやすさよりも、まあ、内容をもっとちゃんと分かるようにいう感じの流れ。
結構今ニューヨークでシャレタのスモールプレスです、翻訳専門の会社っていうのは結構たくさんできてるんです、
うんうん、あ、そうなんですか、
うん、
ちなみになんですけど、それこそ片岡さんは FM 東京で気まぐれ飛行船のパーソナリティを長く務められて、私たちもラジオの大先輩筋でいらっしゃいますが、翻訳家の方ってラジオが好きな方って結構いらっしゃるイメージですか？
イメージとしてはそうですね。
なんかやっぱりその言葉とかの発信場所っていう、はい、じゃあそれこそ片岡さんはラジオはいかがですか？
僕はラジオ少年っていうか、うん、ラジオを作ってた時代が子供の頃あるんですよ。
作ってた、
ラジオ少年、
あ、ラジオそのもの
を自分で組み立てて作る、
部品を買ってきて、
それは筋金入
って、筋金は入ってないんですけどね根性はないんですけどね
そうですか、
じゃあ聞こえてくるっていうのは面白いですよね。
あ、
作ると聞こえてくるんだから、
そうですよね、はい、でそれが言葉のみならず音楽だったり、河野さんは
どうですかね。なんか翻訳者って割と音楽好きの方が多かったり、割とだからこう耳で聞く、まあ視覚もそうですけど聴覚に長けてる人がなんとなく多いような気もするんですね、
うんうん、耳がいい人、
そうですね、
そこ
からラジオにラジオ好きが多いのかもしれないですね。
耳がいいっていうことは翻訳家の素養の一つですか？
必要でしょう、
耳がいいこと、
はいはいはい、
まあ、語学の耳っていう意味だけじゃなくてですよね。だとするとそうですね、なんか前も言ったかもしれませんけど、私訳文思いつくときって絶対に音から思いつくんですよ、うん、人の話し声が聞こえてきて、はい、訳すっていうことが多いんで、うんうんうんうん、そういう意味では何気なく人の話とか聞いてるのかもしれない。
与えられた現象を読むときに、うん、目録はしてるんですけども、頭の中で 音読してるかもしれないっていう可能性を残しておかないといけないですね。実際に音読してもいいんですけども、音読してる可能性というのを残しておくと、音読というのは要するにあの耳ですから、耳は良くないといけないですね。セリフなんかをあの黙読しているときも音として聞こえてこないと、張り込めない場合があるかもしれないですね。
だって本を読むのってまあこれ字面を見てるわけですけど、視覚芸術じゃないですよね、はい、やっぱり目で見たものは頭や心で読んでる、どっちかっていうと聴覚芸術に近いかなって気はしますね。
想像の中で置き換えてるわけですから、
そうですね、確かにこの字面が美しいとかそういうことではあんま関係ないですけど、
まあ、タイポグラフィーはタイポグラフィーで ありますけど、決して映像芸術とか視覚芸術じゃないですよね。
そうですね、なるほど。じゃあやっぱりこう耳がいいことに越したことはないし、ということなんですね。
Let's get knowledge with fun。
片岡さん、今年小説家デビューから40年ということになる、でもうそれ以前からもう書くことはされてきてるという感じ。
それ以前が10年ぐらいあるのかな。
じゃあもう50年ぐらいスパン、
そんなもんかいっていう人がたくさんいるんですよ。
そんなもんかい。
そんなもんかいって言われて、ね、
そんなもんかい。
じゃあ倍にして80周年ということにしようか。
なんで倍にするんですか、よくわからない。
そんなもんかいって言われたら倍にしたくなる。
いやいや、そんなもんかいなんてとても言えないですけど、でもそれ40年50年もう書くことを続けられてきた、
倍にするとね、数字の上ではギリギリ整合するんですよ。今年80周年だとすると、今の僕は93歳でないといけないんですね。でデビューしたのが13歳、ギリギリね、どうして13歳かというと、ずっと歴史年表を見ていくと、今僕が93だとすると、生まれは1920年、でデビューが13だとすると、1933年でしょ、33年のところを見るとね、なんと文学界という雑誌が創刊されてるんですよ。だから13歳で文学界にデビューしてれば、ね、今80周年記念なんですよ。
なるほどなるほど。だから今倍にしといた方がいいかもしれない、
オルタナティブワールド的な展開になってきてますけど。
そうですか、にしてもですね、やっぱりね、もう40年50年、まあ、あの作家として、まあ、40年ということにしても、そのじゃあこうこの40年どう振り返りますかね、この歩みというのは。
どうもこうもないというか、一日だったかなという気もしますね。
ああそうですか、
一日のように
一日、もうあっという間、あっという間、その中ででも時代とか社会、
まあ、日付を見ればね、1974年なんていう日付を見ると、かなり前かなという気はしますけども、
でもあっという間、
あんまりそう頭の中ってあんまり変わらないんですよ。僕は特に変わらないのかもしれないけど、74年とは大して変わってないですからね。
1974年と2014年は、ほとんど変わってない、
ほとんど変わってないです、頭の中は。変わ
ってない。
少しはマシになった部分がある、 あるかどうか考えると、これがあんまりなくてですね。
いやいやいや、でもね、そのでもまあ翻訳もそうですし、小説も書くということがあります。小説を書くということと翻訳をするということは、まあ今日いろんなお話をお伺いする中で、多分非常に通じてるというか、ご自分の中では同じものっていう意識ですか、それは。
同じではないですね。
同じではない。
翻訳は要するに原点があるわけですから、全く違うでしょ。自分で書く小説は何もないわけですよ。
それぞれのでもじゃあ面白さっていうのはどういうところになるんですかね。
ですから翻訳の場合はできているものの面白さですね、から自分で書く小説の場合は書いていくというか、作っていく時の、作り出していく時の面白さになるですよね、相当違いますよね。
相当違う、
でも最終的にはどちらも言葉で決着をつけるわけですから、言葉であるという、しかも自分の言葉であるということにおいては全く同じです、翻訳のための言葉はこっちにあって、自分の小説のための言葉はこっちにあるというあり方ではないですから、
同じ倉庫から持ってくるという感じ、でしかも出来上がったものは基本的にフラットに、
そうなんです、
なるし、
だから最後のところでは似てくるのかな、出発はまるで違いますね。
そうですね、なるほどね。 河野さんにとって偉大なる先輩片岡芳雄さんってどんな存在なんですか？
そうですね、何しろ私が生まれた年にもう翻訳家デビューをされてた
んです
ね。ですちょっと見てみると早川のミステリーですからもう翻訳家としても大先輩なんですけど、うんうん、でもお話してみるとやっぱりその視点や洞察の鋭さとか、さっき言った英語との共存によって研ぎ澄まされた日本語の感覚っていうか、うんうんうん、これがもう全く衰えない、うん、ますますなんかこう鋭くなってるっていうところを敬服しますし、小説においてはなんて言うんですかね、だんだんこうご年齢が上がってくるとこう例えばなんかこう風俗的なものってありますよね。ファッションだとか食文化だとか街の様子だとか、そういうのを書くとやっぱりちょっとジェネレーションギャップみたいなのを感じる時があるんですけど、うん、片岡さんの書く小説って全くそれがないんですよね。もう常にすごく新しい、常に最先端な感じがして、
常に今なんですね。
そうで、ちょっとしただから女性のアクセサリーだとか、着てるものだとか、こう首に巻いたスカーフみたいなの描写するだけでもなんかものすごくかっこいいんですよ。なんか今まで見たことないものなんですね。
最先端
だから、最先端という言い方がなんか、適切かどうかわからないんですけど、常になんかこう新しい言語感覚で書かれてるっていう、本当にそれは驚異的なんですね。だから普段片岡さんがどんな風に生活をして街を歩いてるのか、ちょっとストーカーみたいにつけてみたい気がするぐらい、はい、
片岡さん
例えばね、ハンドバッグっていう言葉があったんですよ、ハンドバッグ、
はい、
女性が持ってたんですよ、
はい、
四角くて、
うん、
角が硬くて、
うん、
取っ手がついてて、
うん、
今あんまり見かけないというか、
はい、
ハンドバッグ、
はい、
うん、
お母さんが、
はい、
こうパチンと
そうです、
ガマ口みたいに締めるようなタイプ、
は
い、
ハンドバッグという言葉を自分で小説の中に使ったかなと考えると、
うんうん、
思い出せないんですけども、ひょっとしたら使ってるかもしれないと思うんですよね、
うんうん、
ハンドバッグを、つまりハンドバッグを持った女性が登場した小説を自分は書いたかもしれないなと思うんですよ、で昔の日本映画を見ると、
うん、
当時の美人女優がハンドバッグを持って登場するんですよ、
はい、
60年代のフランス映画とかは必ずこうやってされてますよね、
必ず持ってるんですよ、肘にかけて、左の肘に、うん、
はい、
四角いんですよ、で角は硬いんですよどうして硬いか、どうして知ってるかというと、うん、満員電車の中で、
うん、
角が当たると大変痛いんです
ところが今は、
今はハンドバッグってないな、ハンドバッグという言葉
もう使わないですかね、
言葉がまず見かけないかな、
なんて言いますかね、
あるところ行けばあるんでしょうけども、それはあるところでしかなくて、
うん、満員電車乗ってもあまりたくない状況になってる今、
多分子供の入学式にお母さんが持ってるぐらいではないでしょうか、
うん、そうですね、
ひょっとしたら、
うん、
なんか、
いやだからこのハンドバッグっていう言葉一つにしても、うん、無自覚の人は普通に使っちゃうと思うんですよだけど片岡さんと話してると、まずその、
うん、
角はなぜ痛いか知ってますかっていう話から始まってそのハンドバッグの歴史的意義がなんか浮かび上がったりする。
そうですね、片岡さんはじゃあ日々それをこう歩きながらこう探知してる感じなんですか？
いや、それは やらないですね。疲れるし、それ
今、ね、いや
つまんないですけど、
それは相当疲れそうな感じはするんですけど、はい、それやってたら、
はい、
でもじゃあ逆にでもそういうことをなさらないで、
それが必要のない小説を書けば一番楽なわけですよ。
でも河野さんのおっしゃるようにと、うん、フレッシュで
それは読む人の自由なんですよ、そういうふうに読んでくださったということなんですよ、そうできてるかどうかは別な問題なんですよ、
うん、でもそうできてちゃってるからね。
いやなんかチュニックっていうものがありますよね、うん、普通の人間だったら、うん、チュニックって言いそうなものを、うん、なんか全然違う言葉なんですよ、
う
ん、でも全く聞いたことないわけじゃないんだけれど、
うん
うん、どこにこういう引き出しがあるのか
論理ですね。例えば女性の主人公がいると、うん、一人いるとすると、
はい、
その人はどういう人かもうすでに書くとき決まってるわけですから、 その人の論理というものがあってですね、うん、その論理に反するような服装はしないというふうに考えれば楽でしょう、
うんうん、そうですね、
はい、といつも簡単におっしゃるのですが
そう、そこからね、その表出されるところまでのストロークがすごい気になるのは、なんでそこがスルッと出てくるんだろう、
片岡さんが女性誌を片っ端から見てるとも思えないのです
それもまあ思えないし、そうなさってないと思いますけど、うんうん、なんか謎が深まってくるばかりな感じもしますが、うん、まあでもそれはね、作品を読んでまたその作品世界に浸ればっていうところになるわけです、うん、お二人の今後の挑戦というところで言うと、小野さんは現在進行形でも結構ですか？
そうですね、非常に長いマーガレット・ミッチェルの作品である、風と共に去りぬはまだ翻訳中で、まあ、そろそろ出口が見えるかなと思いますけれども、
そろそろ出口、
はいはい、ジェーム・クッツェっていうノーベル賞作家の次の、最新作のイエスの幼子時代という小説を、うん、早稲田文学という文芸誌で集中連載することになっています。
そうですか、はい、じゃあその辺もぜひね、楽しみという、片岡さんはいかがですか今後、
とりあえず小説を書きます、
うん、
はい、
うん、
なんと言えばいいのかな、たくさん書きたいんですよ
たくさん書きたい、
次々に、
お
そういう書き方をしたいんですよ。書きたいものってのはないんですよ。書きたいテーマとか、
うん、
このテーマで書きたいとか、これをぜひ書きたいとか、うん、テーマとかものはないんですよ、
うんうん、
全部要するにストーリーは自分の外にあるわけですから、うん、僕が持ってる、ま、僕が持ってるものとしては要するに僕の書き方しかなくて、
ね、
だからその書き方を使いたいという気持ちがきっとあるんですよね。
へ、
使うからにはたくさん何でも使った方が楽しいだろうという気持ちがあって、だから次々に書きたい、ね、次々に書くためには短編が、うん、一番いいんですよ。
なんかどこでもドアみたいなものがあるんですよ。
きっとあるんですよ。
コーヒー豆の入った袋を見た途端にそれが扉になっちゃうんです。
あら。
赤いアイスキャンディーを見たらそこからふっと入ってっちゃうらしいんです。どうもお話を聞いてると。
うん。
そうなんです
。それはあるかもしれないね。コーヒー豆 200g を真空パックするとちょうどいい大きさになるんですよ。持ちやすいいい大きさなんですよ。でしかもいい香りがするんですよ、
はいはいはい、
でこれは絶対ストーリーになるなと思ったことは何度もあるんですよね、
う
ん、
じゃあそれを実際にストーリーにする、
ええ、
うん、はい、そうですか。それを片岡芳雄という、 こうツールを通してどんどん、
コーヒー豆から触発された短編だけの短編集、うん、コーヒー豆短編集
コーヒー豆短編集うわ
あ、それ面白いですね。連作というのか緩やかな連作、ね、
どの話にもコーヒー豆の 200g の真空パックが出てくる。
なるほど、うん、そうですか。これまた
それぜひ次お願いします、
うん、
できるかどうかわからないですね冗談言ってる分には面白い、うん、半分ぐらい面白いですけど、ね、
そうですか。いやぜひぜひでも楽しみにということですね。あとお二方によるイベントも近々にあるということで、
はい、
8月7日に、はい、これ東京代官山の蔦
屋、蔦屋書店で、はい、7時からでしたかね、トークショープラスサイン会を行う予定です、う
ん、
は
い、なるほど、
はい、
じゃあまた今日みたいな話がまた盛りだくさんに、
そうですね、またちょっと翻訳真剣勝負で
うわまたじゃあね、その始まる前は楽しかったけどやってみると大変みたいな話がまた出てくるかも、ね、
僕にあんまり話を振らないで一人でどうぞご自由に
それ対談じゃなくなっちゃうから
僕はそうですねと言って
ま す, そうです。まあでも8月7日代官山までぜひね、興味のある方
皆さん来てください、
いらしていただければということです。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家翻訳家の片岡芳雄さん、そして翻訳家河野幸子さんにお話をお伺いしました。先生方どうもありがとうございました。
どうも
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家翻訳家の片岡芳雄さん、そして翻訳家の河野幸子さんをお迎えしてお送りしました。片岡芳雄さんと河野幸子さん、まあ、翻訳エキスパートのお二人ということですが、まあ、でも翻訳そのものがね、 やっぱり原作があってその人の中に入ってという方向が、まあ、あの方法論は違えどそこも共通していて非常に面白かったですし、まあでもね、そこから見えてくるにじみ出てくるこう言葉への思いみたいなところも非常に楽しかったですね。お二方の今後の仕事も本当要注目、ね、河野さんの風とともに去りでもそうですし、片岡さんもねこれからまたバンバン書くという感じも非常に楽しみ、いやこれはワクワクしますね。本当に面白かったです。ありがとうございました。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。